かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
これから次のブロックに行きたいと思うんですけども、はい、本来だったらば、まあ、北海道の方ね、フニスさんと、まあ、沖縄の方ゆきさんと同じ質問を投げかけるんですが、はい、まあ、今日は初めてなので、まあ、
はい、
最初自己紹介も少しだけ、ね、言っていただきましたけども、改めて生い立ちをちょっと聞こうかなと思います。
はい、
ちょっとさっきの自己紹介の中で本当にいろいろと気になったんですけども、
まあ、はい、
まずちょっともしかしたらこういろいろと話したいエピソードがあるかもしれませんが、その中でも特にね、こうラスベガスの話、
はい、
これちょっと教えていただきたいんです。何をされてたんですか？
まあ、20代になってからラスベガスの方には行ったんですけど、
はい、
東京とかもまあ面白いじゃないですか、その、
はい、
若い時ってこう都会に下がるっていうか、
もちろん
そういった感じでこう世界で一番面白いところはどこかなって考えてるんですよね。
はい、
なんか一番ギラついてるところはどこだろうってこう考えると、一番真っ先に出てきたのがラスベガスでして、
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
もうそういうノリで、
はい、
であっちの会社のラスベガスにある会社を、
はい、
まあ、尋ねてっていうかね、
雇
ってほしいっていうことで行って、したらね、受け入れてくれたんですよね。
へえ、
それこそウェブですよね。ウェブの力ですね、その時もね。
どうですか、その時の経験ってやっぱ今でも生きてますか？
そうですね、そこに行ってなかったら、僕はかみさんもそこで出会ったんですけど、
はい、
まあ、ラスベガスに行かなかったらもう全部違っちゃうでしょうね。
で、2009年には戻ってこられたとね、北海道函館に、は
い、2008年だったかもしれない、
ね、2008年、はい、その辺りっていうのはご自身で決断されたんですか？ま
あ、はい、いや、そうなんです。よく海外に行くと起きるあるあるなんですけど、
はい、
突然出てくる愛国心みたいな、なんかこの力をやっぱ日本のためにみたいな、もう究極に行くんだったら、なんで地元で自分のその親をに使わないんだろうみたいなのとか、なんか突然出てくるんですよね、うん、その。
なるほど、わかりますよ。
多分これね、行った人って多分みんなそういうふうになると思うんですけど、うん、僕もろに引っかかったって感じですね、それに。
はそれはこう、まあ現地でのどなたかの会話の中だったのか、それともこうふとした瞬間だったのか。
いや、多分アメリカ人 の, 愛国精神みたいなのに感化されて、きっとそういうのが出てきちゃうんでしょうね。
いや、じゃあ本当にいい経験っていうか、いい時間だったんでしょうね。
いや、まあそうなんですけどね、けど帰ってきたら帰ってきたでね、もう何しに帰ってきたって思うんですけどね。
それもあるあるですね。
いや、そうなんですよ。
どっちもあるあるです、
なんか僕だけの独りよがりみたいな感じの、いまだに言われてますけどね。
いやー、面白いな。あ、村さん、ちょっともしかしたらね、最初にそこちょっと深掘りしちゃいましたけども、だから札幌にも住まれてたり、はい、まあ、15歳以降、まあ、転々とされたっていうところは、これは、北海道内に転々されて、札幌にも住まれたってことですか？
ああ、いや、ほとんど札幌ですよ。
じゃあラスベガスの前はもうほぼ札幌に、住まれた
んですね。札幌ですね。うん、その後ちょこちょこって感じですよ。その住んでたって言われると何ヶ月かとか、そういうレベルですよね。
やっぱり北海道に住まれている方っていうのは、うん、札幌っていうのはやっぱり一度は住んどかなきゃいけないっていうような感覚なんですか？
うん、そう、まあ僕すごい俗物でして、なんていうんですかね、 なんて言うんだろう、こういうませてたっていうかね、
その
もう中学校の頃にはもうそっちしかないな。
なるほどな。
そうです、なんかそういう性格もあってですね、うん、うん、なんかこう脱出したかったんですよね。
ああ確かに確かに。まあ、うん、でお家がね、よくこう何かこうね、授業されてるところのお子さんってやっぱそういうのあるかもしれませんね、こう自分の力で。あ、
そうなんですかね、
うん、ちょっとチャレンジしたいっていう、まあ、それが強かったのかもしれないですね。
うん、うん、まああるあるあるあるなん
ですかね。あるあるですね。いや、意外と面白い話というか、それでまたまた、ね、青年会優勝メンバーあるあるですけども、
はい、
帰ってきて翌年にも入会だったんですね。
そうなんですよ。
これはどなたの紹介だったんですか？
いや、僕ね、あの、これもなんか言ったらなんか怒られるような感じしますけど、アメリカで働いてたとかもあってですね、
はい、
そのうちの親父もそのちょっと異常者みたいな扱いなんですよ、その僕をね、その。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
大丈夫かい、
普通になれっていう、うん、言われて JC に入れられました、その。
普通になれ。
そう、 JC も全然普通じゃなくてって言われてたんですけど、うん、
はい、
けどお前よりは全然マシだみたいなね。だから普通になれっていうのがその命題だったんですよね、最初のね。だから今も未だによく分かってないですね、普通になれたのかなみたいな。その、い、今まさに答えを出そうとしてるんですね、40歳ですから。
いやいやいや、面白い面白い。なんか、いやね、で今が39、40歳になるということで、はい、どうですか、やっぱり今が一番楽しいですか？
いや、どうなんでしょうかね、なんかいつの間にかそんな年になってますからね。あの、まあ、楽しいっちゃ楽しいですけど、
うん、
うん、どうなんでしょうか、なんか無謀な勢いみたいなのはなくなってきてるような感じもしますね、なんか。
あ、お子さんもね、先ほどラスベガスで奥さんも見つけられて、
はい、
お子さんも。
そうです、子供もね、2人いまして。
なるほど、なるほど。じゃあもう本当に今が良くて、ちょっとなかなかやんちゃもできない年になっちゃいましたね。
できてる。そうなんですよね。
でもね、そういう愛国心をラスベガスで得て、地元に帰ってきて、で結構いい感じで、ね、地域のこと、今やられてると思いますけども、はい、まあ、青年会議所に僕たちで所属をしていると思うんですが、それ以外でも結構地域のことに絡んでいったりはしてるんですか？
はい、ああ、そう、まあ、その会社の中で、まあ、事前事業みたいなのはちょこちょこあったりします、
ね。うん。他の会社とかにも所属をしたりもされてるんですか？
いや、その会社関連の、なんだろう、まあ、会、うん、その財団であったりとか、
うん、
けど、なんか全く関係のないような、その組織には入ってないですね、その。
そうですよね、これね、まあ、言ってもいいか分かりませんけど、ね、結構ホームページ見させていただくと、ね、こう若手の、はい、若い子に対して、結構かなり支援をされている企業だなっていうのを。見させてもらったので、
ああ、はい、
いや、なんか、
ね、そう、あ、そうです、そういうレベルの話ですけどね、なんか何やってるかって言われると、
いやいやいやいや、あれってすごいことですよ。いや、すごい、うん、ちょっとその話ちょっとよかったら詳しく聞かせてもらっていいですか、せっかくなので。
僕この会社がですね、
はい、
できた時っていうのは戦後なんですよ、その僕の働いてる会社なんですけど、
はい、
でじいちゃんと、
はい、
じいちゃんの連れって言っちゃ悪いんでしょうけど、
その、はい、
がこう一緒に起こした会社でして、最初が何だろう、僕のじいちゃん、その何だろう、まあ、その 戦後というかあるんですけど、ロシアの捕虜みたいになってて、
で
その戻って引き上げてやっと帰ってこれた時にはもう無一文みたいな感じの、うん、あれでお金が全く なくてですね、
うん、
で工藤さんっていう人がお金を出してくれて、こう会社を立ち上げたんですけど、
はい、
なんかこう貧しい時にこう経験をしてる人って、こう自分がこうある程度こう成功っていうわけじゃないですか、ある程度こう会社が落ち着いてきた時に なんか多分還元をしたくなるんでしょうね、その。
うん。
うん、なんか、多分そういうのがきっかけで、まあ今学校ってほとんど 無償無料みたいになっちゃってますけど、
うん、
あの勉強したくても、
うん、
なかなか家庭の事情とかでこう恵まれなくてですね、なんか本も買えないしみたいな感じの人にこうお金を奨学金として出してあげようみたいなのから始まったんですよね。でそれがずっと続いてるという感じですかね、うん、ただ今もうね学校って無料ですからね、あの、うん、私立以外は、うん、なんかちょっともしかしたら形は今風に変えた方がいいのかもしれないですけどね。
いやでもね、
う
ん、本当
に、まあまあ、どっちみち何らかの形でこう支援をしたいっていう感じなんですよね、うん、
いやこれ実は本当聞きたかった話だったので、いや今聞けてよかったです、うん、ありがとうございます。なんかその
だからまあ、ね、あのあれですね、僕がどうこうっていうよりはもうあったっていう感じですね僕が気づいた。い
でもね、やっぱりさっきの話じゃないですけども、うん、まあ、形を変えなきゃなっていうようなそういう思いもあるっていうことは、まあ、残していかなきゃいけないっていう思いもある、はい、あるでしょうし、
あ もちろんそうです ね
時代に即して、うん、まあ今は今だったらこれまでは恵まれない子どもたちだったけども、まあ、確かに形も変わっていいかもしれませんね。
うんうん、
いやそのあたりまた進捗があったら教えていただければと思います。
はい、わかりました。
すごい、
いえいえ、なんかとんでもないです、なんか役に立ってるんですけど、
いやなのでね、やっぱり福西さんに北海道のことをね今後もね紹介していただけるというのはこう間違いないと思いますので、
はい
はい、ちょっといろいろと生い立ちについて深掘りしちゃいましたが、ありがとうございました。
いえ、はい、
では最後、北海道の、まあ、せっかく経済人というか、ね、経済人じゃないですか、もう言っちゃいましょう、はい、経済人なので経済人っぽい話をしていきたいなと思います、お伺いしたいなと思うんですけども、はい、ちょっと本当はこう全く北海道について調べずに話聞いていこうかなとは思ったんですけども、ちょっとそれ失礼かなと思って、ちょろっと、まあ、今年度の 年間予算事業計画だけ北海道の見させてもらって、ちょっと気になることがあったんで教えていただこうかなと思います。
はい、
何かっていうと、これ地域柄なのかな、ちょっと調べる中で予算のつける場所に、
うん、
アイヌ政策の推進っていうのと、まあ、このジオパーク、うん、恐竜化石、北海道遺産などの地域資源の魅力発信って書いて、ちょっとこれ他の県じゃなかなかないなと思ったので、この辺りちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね、まずアイヌ民族に関して言うとですね、
はい、
これはね、なんと言えばいいんだろう、差別的なものが今あるわけではないんですけど、
うん、
ちょっと北海道の歴史みたいな感じになってきますけど、
はい、
要は和人、
うん、
って言われる、まあ、いわゆる我々みたいな、
うん、
あのっていうのう、まあ、まあちょ なんて言っていいのか分かんないですけど、まあ、みんな日本人なんですけどね、あの、はい、アイヌの方も含めて、その、
うん、
まあ、当時はその北海道にはいなかったわけですよ、そのアイヌの方々がほとんどで、うん、もしくはアイヌ民族以外の民族っていうんですかね、
うん、
しかいなくて、いわゆる和人って呼ばれる人たちは函館の隣にある松前っていうところぐらいしか、出先機関みたいなところにちょこっといるぐらいで、あとはもう全くこう未開の地みたいな感じだったんですね。
なるほど。
うん、それがなんかこう明治が明けるとともにこう開拓されていって、
うん、
で、まあいろいろアイヌの方たちとこう人ね、いろいろあってこう、うん、まあどっかの都市でなんかすごい裁判みたいなのが起きたりとかしててですね、
うん、
あの民族のなんだか権利がどうだらとか、なんか迫害とか、そういったのから始まって、
うん、
っていう部分もあるんですね、なんかその政策として入ってるのは。
ちょ
っと全然この僕あの変な意味じゃなくてですよ、
うんうん、
プラスやっぱりそういう文化が要は和人よりもはるかに昔からあそこで営んでたわけですから、
うん、
あ要はそういったところでこう その方たちの歴史っていうんですか、我々の知らない北海道の歴史みたいなのもこう一つの魅力だろうということで、こういろいろまあ、ハックとして発信していこうみたいな感じで多分入ってるんだと思いますね、僕の勝手な見解ですけど。
いえいえ、ありがとうございます。やっぱりね、こう地域ならでの歴史っていうのはやっぱりあると思うので、そういうのって北海道の、小学生中学生高校生だとかっていうのはこう授業の中に
学ぶ時間があるんですか？函館は比較的少ないんです。昔から開けてたので。
なるほど。
いないんですね。で、アイヌの方々の固まってこう住んでるところっていうのが比較的道東とかに多くてですね。それからそのこの間オープンしたそのウポポエの博物館、アイヌ民族のその博物館、アイヌっていいのかどうかわかんないですけど、あの博物館が、はい、あるあたりとかが未だに多いところでして、そういったその多いところの学校では習うみたいですね。
なるほどなるほど。
あの要はごっちゃになっているわけじゃないですか、学校に。
確かに、
はい。だからなんかそういった方とのそのことを学ぶみたいです。その僕はね、その場所が違うんでそこは学んでこなかった人間なんですけど。
じゃあ話を聞いたことはあると。じゃあそのクラスの中でこう、まあ、アイヌと言われる方たちと、まあ、そうではない方たちが、一緒に、
アイヌの
歴史について学ぶっていう。
そうです、アイヌの人たちの歴史とか、その、なんだろう、ちょっと道徳的な部分っていうんですか、その、そういったことはやめましょうとか、なんかそういうのとかは、小学校によっては あるみたいですね。
ほう、なるほど。で、それが、まあ、はい、道東に多いと。
多いだと思いますね。
あの
僕らもあっさりとはどっかで知るんですけど、授業でやってたかなって言って多分やってないと思うんですよね。
確かに。
もうね、とって大人だって聞いてびっくりしたんですけど。
あ、やっぱり、あ、そういうレベルですか。やってるの
いや、そうです。あの意識したことがなかったっていうことですね。
じゃあ結構北海道に今でも住んでる方からしたら、知らないっていう人もいるんですか、このアイヌっていうこの文化自体も。
アイヌの子たちと知ってるんでしょう。あ、けど僕たちの子供世代になってくるとどうなるか分かんないですね。ましてや本当に全くいないところになってくるとほぼ意識しないんじゃないのかなと思って。
なるほどな。
まあ、しちゃいますかね。まあ、僕らは当然知ってますよ。その
そうですよね、いろいろと、学ぶ機会というか、やっぱりね、そういう歴史も、やっぱり。
で、まあ、博物館みたいなのができちゃうとこう無視はできないというか、もう絶対的に知りますよね。
確かに。僕もやっぱりこう北海道の人じゃないというかですね、まあ、愛媛の人なので、はい、まあ、実際どういう感じで、やっぱ多分伝わり方って全然違うと思うんですね、やっぱり。なのでこう、ふみさんもこう言葉を選びながらこう話していただくというのがすごく分かって、まあ、ちょっとこのあたりも、まあ、もしかしたらいつかは、しっかりと話せるテーマに。
そうですね、なんか、そうなんです、その通りで言葉をね結構選びながら今喋ってたんですけど。
そうでしょう。
選んでる、それがもう間違ってる感じもしてですね。
いや
ちょっと何とも言いようがないですけど、ニュアンス的にはそんなニュアンスで伝わればいいなっていう。
はい、承知しました。ちょっとこれは僕もまだまだ勉強不足なのでは、ちょっとあのまた教えていただきたいと思います
が。けどですね、はい、に言うとですね、
どうぞ。
あの、網走とかっていう、
はい、
まあ、道東のですね、オホーツク海って言われる流氷とかが届くところですね、
はい、
北海道で言うと、
はいはい。
右上って感じですかね。知床の横って言うと分かるのかな。
網走刑務所っていうイメージですけど。
ああ、そうです。網走刑務所のある網走の方にはですね、はい、北方民族博物館っていう、まあ、函館にもあるんですけどね、あのまた違う博物館があって、そことかもう全然メジャーじゃないんですけど、
はい、
最初行った時びっくりしましたよ。なんかこういっぱいいろんな異民族がいたんだみたいなことをすごい書いてました。エキゾチックっていうんですね。なんて言えばいいのかな。なんか
本当なの
みたいな感じですか。縄文人とか、なんかオホーツク人とかですね。なんかいっぱい出てくるんですよね。その 北海道ってなんかどうなってるのかなっていうですね、なんか謎がすごいまだまだきっとあって、
はい、
で、まあ、さっきのあの話の恐竜とかにこう
予算がついたりするじゃないですか。恐竜も、はい、ちょっと教えてほしいですね、恐竜
化石。だからまだまだですね、多分北海道って発掘しきれてないんですね。なんかやっちゃえばなんかいろんなものが出てきたりとか、
うん、
あっていうような状態なんだと思います。
なるほどな。
だから恐竜、今は恐竜かもしれないですけど、これがまたなんか違うものになってったりする、まあ、一つの枠みたいな、まあ、ちょっとなんか枠って言ったら、なんかアイヌの人にもなんか申し訳ないような感じもするしますけど、なんか、
うん、
あの、そういうところの予算っていうのは、多分もこれからもずっとあり続けるような気がしますね、なんか形は変わっていっても。
なるほどな。
だから発掘しきれてないじゃないですかね、きっと歴史がそもそもないですからね、ここ。
あそうか、まあね、明治の開拓以降っていう感じですもんね。
そうそう
な
んです、まだまだもうそうなんですよ。だからきっと全く分かってないところの話じゃないっていうぐらい、きっとまだまだなんかいっぱいあるんだと思いますね、きっと。
うん、ありがとうございます。ではね、今日は、はい、このあたりでこう経済人っぽいという話。
すいません、経済人だったのかどうかさっぱりわかんないですけど。
いやいやいや、経済人っぽいです。やっぱこういうのを話さないと、やっぱり、これが大人になるっていうことなんじゃないですかね、
はい、
おそらく。
いやそうですね、僕も早く大人になりたいですね、
思ってますけど。なので、今後は、ね、北海道と沖縄を比べてみるというところで、まあ、こういうちょっと踏み込んだテーマもですけども、まあ、ウチナー対、なんでしょう、ドサンコって呼んでいいのか分かりませんけど、これってドサンコって呼ばれることっていうのは抵抗あったりするんですか？
いやいや、僕は全然ないですね、ドサンコですもん。
ああ、そうですね。なので、まあ、ウチナーとドサンコをちょっと比べていく、ちょっとで、こう、ラフなテーマとかも扱っていこうと思いますので、はい、ね、次回以降も聞いていただけたら、はい、嬉しいかなと思います。では、
ありがとうございます。
はい、今日も今回もね、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。